とかくこの世は種だらけ。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
血管が詰まるのが一番怖いです。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いいたします。
お願いします。
30分読書のコーナー。
はい。
毎回ね、30分ぐらいで読める本、本というかね、本の一部ですね、とか雑誌の一部とかテキストの一部を、まあ、読んでみて、まあ、どんな感じかなって予想したりとか、あと実際読んでみたら、感読してみたらどうだったかなみたいなことを毎回語らっているコーナーでございます。
はい。
ということで、前回ですね、30分読んでいたのが、なぜオスカーは面白いのか、受賞予想で100倍楽しむアカデミー賞、メラニーさんという方が書いた、正解写真書さんからね、出ている本でございます。
うん。
これ、まあ、一通り読みまして、まあ、前回ですと、その、アカデミー賞っていうものがどういうものなのか、みたいなところの、まあ、基礎知識の、ことを話してる。まあ、第一章ぐらいを30分で読んだところのお話をさせていただいてたんですけど。
はい。
今回ですね、まあ、一通り読ませていただきまして、なんていうかな、そのアカデミー賞ね、まあ、第二章とかで虎の巻っていう形で、オスカーの予想の仕方、アカデミー賞に24部門かな、ある中で、どういう風に、それで実際に賞が贈られるか、候補の中から一つ選ばれるかっていう、それの、なんかロジックみたいなことが結構説明されていて、これ読むだけでも、うん、まあ、なかなか今世の中で、アカデミー賞の全部門のオスカーを予想してる人っていないと思うんですよ。
ほうほう。
結構まあメラニーさんって、まあこの方はまあラジオからね人気になっていた方ですけど、この方も20年ぐらいずっと高校生ぐらいからやってるんですって。でも多分ね、そんな人はプロでもあんまりいないと思うんですけど。
まあね、そのなんか主演とかさ、なんか脚本とかだったらできそうだけど、うん、録音とかね、うん、そういうなんかマニアックなやつだと、本当にちゃんと見てないとできなさそうだもんね、これね。
そう。でも、僕もだからそれこそ作品賞とかね、監督賞とか俳優賞ぐらいだったら、まあまあ、テンション上げて見れるかなとか、あと今年は特に2019年の作品っていうのは、結構日本での公開が早かったんですよ、例年に比べて。
うん、うん、うん。
海外から来た映画が結構すぐに公開されて、今回の作品賞の候補作とかもほとんどの作品が日本で公開されている作品ばかりになっていて、よりその、うん、なんだろうな、予想しやすくなるというか、予想に身が入りやすくなっている状況ではあるんですけど、うん、
環境は整っていると。
そう、それでもだから細かい部門とか、短編ドキュメンタリーとか、正直そんなに予想する気が、この本を読む前はなかったんですけど、
うん、
この第二章とか読むとね、やっぱりね、予想したくなっちゃいますね。うん、
全部も？
全然知らないんですよ。短編ドキュメンタリー賞とか、多分一つも作品として知らないんだけど、
はい。
ここに書いてあるロジックで考えたらどうなるのか、みたいなことをね、ちょっと試してみたくなるような、第二章の内容になってるので、そのアカデミー賞沼にハマりたい人とか、アカデミー賞の受賞式をこう 100% もう全部の時間を楽しみたいと思う方は、うん、ぜひこの第二章を読んでみるといいかなと思ってます。そのロジックに沿っていくとどうなるのかっていうか、この本を読んでるだけじゃダメで、その前に表彰されたその他の賞、前哨戦って言ったりとか、あと、細かい部門の賞とか、専門分野でなんとか組合賞みたいなのあるんですよ。編集組合賞とか、衣装デザイン組合賞とか。
うんうん、
そういうものも、結果もチェックしながらこう予想していくっていう、なんかね、普通にアカデミー賞を楽しんでるだけでもやらないようなことをね、今回、やるきっかけになりました。
まあじゃあさすがにその、何映画、自分の見てる映画だけ、知ってりゃいいってもんじゃなくて、ちょっと調べごとはいるってことね。
そうです、そうです。かなり、主要部門は、まあ、ある程度自分が見てる映画、まあ、僕も全然作品賞で見てない映画も何本かあるので、
はい。
そこら辺は、ある程度予告編で予想つけながらとか、世の中的な評価とかは見ながらにはなってくるんですけど、うん、それでも全然、うん、予想をできない部門っていうのは、基本的にはないと思っていいと思います。
ほう、じゃあ、岩崎さん。もう予想しちゃったってこと？
そうしました、一通り24部門。なので。
マジっすか。
でも、これ、だから僕は、二つ楽しみがあって、
はい。
この24部門を、基本的にメラニーさんが言ってるロジックに合わせてやってるつもりなんで、
ほう。
まず、メラニーさんのものと合ってるかどうかっていうのを確かめたいのと、
あ、それで、メラニーさんのロジックってのはもう答えはあるんだ、確実に。
そう、ね、考え方で、結構ブレるっちゃブレるんですよ。だから僕は別にそれが当たったからどうこうっていうよりは、当たっても外れてもなるほどなって思える感じ。正解はないわけですから。はい、そうそう、どっちでもいいかなっていうのと、そのメラニーさんの答え、ところの答え合わせで、まあ、外れても当たってもいいなっていうのと、あとまあ、本選ですね。実際にアカデミー賞はどうなったかっていうのに、
はい。
いつもの、僕毎年ここ5年ぐらいはずっと、ワウワウで、リアルタイムで見させてもらってたりするんですけど、その、中継
はい。
それを見てるときに、当然、空き時間ができるわけですよ。パフォーマンスをしているわけでもない、大きい賞でもない、有名な人が選ばれる賞でもない、衣装デザインとかね、はい、影の人たちですよ。そういう人たちは、今までだったらスルーしてたけど、それが全て僕の中の、何ですか、トトカルチョみたいなものになるわけですよね。全ての時間が。そのための、こう、うん、きっかけを作ってくれてる本なんで、それだけでも、毎年見てる人としては、人間としてはプラスアルファになってるところが、あるですよね。うん。
それでその予想を聞いちゃってもいいのこれ。
あ、もう言っちゃっていいですか。
これだけど前哨いう感じ、どういう感じでやるんですか。
まあ、ざーっといきます。ざーっといって後で共有しますよ。
何個あるのちなみに。
24ですよ。
じゃあ24作品まずタイトルが出てくるってことね。
そうです。
ここからね。
まあ、タイトルもしくは人の名前ですね。
あ、じゃあちょっと、はい、寝ます。どうぞ。
じゃあ、ざっといきますね。短編ドキュメンタリー賞、セントリス・スーパーマン。長編ドキュメンタリー賞、娘は戦場で生まれた。短編実写映画賞、兄弟愛。国際長編映画賞、パラサイト半地下の家族。韓国。メイク・ヘイアスタイリング賞、スキャンダル、衣装デザイン賞、マイエス・シー・ルペオさんですね。作品はジョジョ・ラビット。作曲賞、ヒルドゥル・グーナ・ドッティルさん。作品はジョーカーですね。
お、
歌曲賞、君のため。作品はトイ・ストーリー4。視覚効果賞、ライオン・キング。
お、
編集賞、ジェフ・グロス。作品はジョーカー。
あ
ー、録音賞、アド・アストラ。音響編集賞、フォード VS フェラーリ。
お
ー、美術賞、パラサイト半地下の家族。
うん、
撮影賞、ロジャー・ディーキンスさん。作品は1917命をかけた伝令。
あー、なるほどね。
脚色賞、タイカ・ワイティティさん。作品はジョジョラビット。
はいはい。
脚本賞、ポンジュノさんとハンジンウォンさん。作品はパラサイト半地下の家族。
おお、すごい。
短編アニメ映画賞、ヘアラブ。長編アニメ映画賞、クロース。助演女優賞、ローラ・ダーン。作品はマリッジストーリー。
おお。
助演男優賞、ブラッド・ピットさん。作品はワンスアポンアタイムインハリウッド。
うん。
主演女優賞、レネー・ゼルビガーさん。作品はジュディ・虹の彼方に。
うん、
主演男優賞、ホアキン・フェニックスさん。作品はジョーカー。
なるほど。
監督賞、ポンジュノさん。作品はパラサイト半地下の家族。そして、作品賞は、ジョーカーにしました。
なるほど、なるほど。
ちなみに、まあ、作品賞の候補ぐらい言っておきましょうかね。フォード VS フェラーリか、アイリッシュマンか、ジョジョラビットか、ジョーカーか、ストーリーオブマイフライフ、私の若草物語か、マリッジストーリーか、1917か、ワンスアポンタイムインハリウッドか、パラサイトですね。
うん。まあ、そのあれだね、その、やっぱり、優秀な映画っていうのが、まあ、大体その10本ぐらいあって、はい、その中から、まあ、 点呼シャンク入れ替え出したりするみたいな、そういう感じになるんですね。
そうですね。作品賞はもう本当総合賞だったりするので、なんかまあいろんなそのそれまでに積み重ねてきたいろんな一つ一つの賞の結果だったりするんですけど、
うん、
ジョーカーにした今年はね、本当になんかそのメラニーさんもおっしゃってるし、町山智弘さんとかもおっしゃってるんですけど、
はい。
作品が何、作品賞が何になるか分からないっていう話なんですよね。
あ、じゃあ普段だったら、もうこれはこれだなっていうのが流れが見えちゃうものなんだ。
大体そうみたいです。去年の、シェイプ・オブ・ウォーターって去年でしたっけ？とか、その前のムーンライトとか、あ、ムーンライトはなんかラランドっていう下馬評だったけど、意外とそっちに行ったみたいな話もあったりするんで、まあ年によって違うんですかね。違いますけど、今年はより今までに比べても難しいみたいです。
ああ、そうか。そうか。今言ったのは、ノミネートの中からってことなんだね。なるほどね。
そうです、そうです、はいはい。もうすでにノミネートされてる中から選んでるって感じですね。ね
ああ、そうか。いや、まあ、これがなんでって聞いちゃうと多分この本編の話になっちゃうと思うんで、まあ、それ聞きませんけども。そう
ですね。ぜひ読んでいただくと、はい、で、僕は読んだ通りでいくと大体こんな感じかな、はい。もちろん自分なりにアレンジしちゃってるとことか、見たからこそ、はい、メラニーさんもおっしゃってたんですけど、見たからこそこうなってしまうみたいなことはあるらしいんで、それで間違えたケースもあるらしいんですよね。
はいはい、うん、ちなみに、2019年はグリーンブック。
あ、そうだそうだ、グリーンブックですね。2018年か。
でしたね。そうだ。そう、去年もね、まあ、ローマだとか、あとまあ、ブラックパンサーとか、そのちょっとね、ネットフリックス発だとか、あとまあヒーローものみたいな、そういう枠組みの作品もいろいろあって、うん、だから今年もますますその枠組み自体が広がってるから、従来の ね、選び方ではなかなか決めきらんところもあるのかもしれませんけど。
うん、ジョーカーがまあ見込みとして作品賞にノミネートされてるのもすごいし、うん、パラサイトはまあアジアの作品としては、作品賞にノミネートされたことは、初めて見たですね、アジアで。韓国ではもちろん、アジアで初めて見たですね。
なるほどね。いや、なんか、ね、その、選べるのっていう気もしましたけど、なんかこうやって選んでもらえると、うん、あ、もう何別に、なんていうか、不思議だけど、ね、6が選んだものだけど、なんか意味があるものというふうな感覚があって、うん、楽しく聞けましたね。
ありがとうございます。
だから、うん。うん、答え合わせじゃないけれど、やっぱそういうふうなことを、なんか、選ぶ価値があるというか。
うん。
やっぱね、アカデミー賞取ったら、やっぱりね、多くの人は泣き崩れたりとか、感動でみんなが喜ぶみたいなシーンがあって、やっぱ、ああいうふうな思いになれるっていうね、うん、そういう映画賞だからこそ、当てる、まあ、そういうことを想像することの楽しみがあるのかなっていう気もしますけどね。
そうですね。これをやるかやらないかで、なんかだいぶ、その、ある種の自分ごとかっていうところが変わってくる気がするので、ぜひね、少しでもアカデミー賞興味あるとか、アカデミー賞見る人はね、予想するといいと思います、これ。本当に。
いや、俺、これさ、邦画とかもできる気がするね。ちょっと。
難しいな、日本アカデミー賞は、
いや、だから日本アカデミー賞は、うん、いいのよ。日本のアカデミー賞はいいから、うん、日本でアカデミー賞があったらっていう想像をしてみて。
あ、なるほどね。確かに。でも、それ答え合わせできないじゃないですか。
いや、いい。まあ、だから、俺と付け合わせればいいんじゃないの、まあ、もしかその、キネマ旬報とかさ、そういうところと。
これでもあれなんですよ。このアカデミー賞は、この、なんて言うんだろう。回答法みたいなもの、虎の巻みたいなものがあるから、それに乗っ取っていくと考えられるんですけど、日本のその映画賞となると結構。
違うんだ。乗らないんだ、その理屈では。
それがな、多分ないと思うんですよね。その前哨戦みたいな賞とかっていうのがなかったりとか。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
そう、ロジックのきっかけになるものっていうのが日本のそういうのってないくって、日本アカデミー賞はそれこそもっとわかんねえんで。
すぐには作れないと思うけど、うん、そういうのを作れると、本当に日本の映画の選び方っていうのができるかもしれないね。
確かに。それは、そうですね。うんうんうん。
なんかこうね、いい映画がさ、埋もれたりとか、あと、ね、無理やり誰かに押されて出るみたいな、そういうことで、割と文句が出やすいね、感じもありますけど、映画賞って日本は。だけど、そういう中でも妥当なラインをさ、まあ、難しいよ、賞をつけると本当に難しいけど、まあ、ある意味、そういうふうなことができれば、うん、日本の映画のね、発展とか、あと、面白い映画にね、火を、 光を当てるってこともできると思うので。
うん、そういう、こういうイズムが、両方、その観客側からもそう、そういうのがあればいいし、そう、作り手側にもそういうのがあると、本当にいいなと思ったりしますね。うん。うん、
いやいや、面白い。ありがとうございます。これはちょっとね、
ぜひ。この本なんですけど、それだけじゃなくて、結構ね、配給会社っていうものが今までどういう役割を果たしてきたかっていうの、多分ね、僕も映画好きで見てますけど、あんまり細かい会社の名前も知る、もちろんね、最初のそのなんだ、オープニングが始まる前にポンポンポンってロゴとか出てくるじゃないですか。そこら辺でよく見るなーっていう、はい、例えばフォックス、サーチライトとか、あったりするんです。パーティシパント、メディアとかね、あったりするんですけど、うん、それぞれがどういう会社なのかっていうことも説明されてたりしますし、あとまあ、その中でね、ネットフリックスっていうのが今どういう立ち位置にいるのかみたいなことも語られてたりしますし、あと結構第4章が、その、いわゆるアカデミー賞に興味がある人じゃない人でもね、読むといいなと思うのは、アカデミー賞は社会情勢を映す鏡っておっしゃってて、まあ、いわゆる、その、今起きているダイバーシティの波の始まりとしての、その、アカデミー賞とか映画業界だったりとか、セクシャルマイノリティをどういうふうに、映画の中で描いてきたのかとか、あとは、その、ミートゥー運動ですよね。象徴的なのは、ハーヴェイ・ワインスタインという、まあ、もともとミラマックスという会社で、アカデミー賞の受け負いみたいになってた人が、その人の告発がね、一番最初のミートゥー運動のきっかけになったりするんで、そこら辺の流れとかも結構、丁寧に書かれてたりするので、あんまりミートゥーっていう言葉を知っていても、その前のスタートはどういうことなのかなって知らない人でも、ね、こういうのを読んどくと勉強になると思いますので、そういう人にも、うんおすすめでございます。
はい。
単にアカデミー賞の予想して楽しむっていうだけじゃなくって、その背景にあるね、アメリカの映画業界とか、映画業界、世界的な全体であるとか、あとは社会と並べた時の映画のあり方みたいなところも語っていたりするので、そういう意味でも非常に勉強になる本でした。合計何ページだこれ。214ページ。ですね。東京で214ページですので、ささっと読めた内容でしたので、ぜひ読んでみてください。で、結構話しちゃった。監督編こんな感じで、30分読んだのが、2010s というですね、2010sって書いてある本です。宇野これまささんと田中総一郎さんが新潮社さんから出した、最近出した本ですね。
うん、1月30日ですね。はい。
はい。これが何の本かっていうと、まあ結構ですね、前書きからすごい、カタカナがすごい多くて、まあ人名とかね、作品名とかもバーッと並ぶんで、もうその時点で、おっと、これはどういうもんだったかなって、いろいろと考えながらね、なかなか読み進めるのが大変だったりするんですけど、まあ、いわゆるその2010年代、2010年から2019年ですかね。の中で、主に、まあ、アメリカを中心とした海外において、どういうカルチャーが、流星を極めて、どういうふうな、歴史を辿ってきたかっていうものと、あと、それと比較したときに、日本っていうのは、あまりその海外のカルチャーに、触れてないというか、その、局所的点としての、この、例えばアリアナ・グランデとかジャスティン・ビーバーみたいなものは、触れてたりするんだけど、彼らがどういう行き先で、その立ち位置を得ることになったのか、どういうメッセージを、その表に見える、そのポピュラリティの裏側で、発信してきたのかっていうところとかが、あまり日本においては認識されてないよねっていう問題意識のもとに、本当にその、それぞれどういうことが、まあ、ね、政治とかと、対照して比較して考えたときに、2010年代のポップカルチャーにおいて、どういうことが、行われてきたのかっていうことを、うん、まあ、対談形式で、宇野さんと田中さんの二人の対談形式で、紹介していくようなものになってまして、
うん、
なので、ね、結構、章立ても、面白くて、第一章がレディー・ガガとピッチフォークの時代。第二章がラップミュージックはどうして世界を制覇したのか。第三章がスポティファイとライブネーション、民主化と合戦化。第四章がネットフリックス至上主義、 あ、市場主義と、マーケットとしての市場主義ですね。第5章が MCU、ポストインターネット時代の社会批評。第6章がゲームオブスローンズ、ポピュリズムと分断の時代っていうことで、具体的な、その、クリエイターの名前も、章に関されてたりとか、あと作品の名前とかですね、関されてたりとか、まあそういう具体的な事象としてこういうことがあって、こういうふうな、世の中の流れがあったんだっていうことを、まあ2010年から2019年までですかね、いろんな、カルチャーにおける各ジャンルを横断して紹介していくような本になっていくんじゃないかなって今は見ています。
うん。
ただ序盤からね、なかなかお二人とももともとロッキンオンという会社にいて、まあロッキンオンジャパンとか、あとなんだろう、いろんな雑誌を作ってきた二人で、今も現役で、音楽に対するね、機構とか、ライナーノーツ書いたりとか、田中総一郎さんはサインマグというね、ウェブサイト、音楽、映画とか、まあ、カルチャー全般を批評するような、メディアやってらっしゃったりしますけど、まあ、現役で、カルチャーについて書いていらっしゃるお二人によるものだ、語りだったりするので、本当に、さっきもちょっと前書きでも、についても話しましたけど、結構具体的な名前がいっぱい出てくるんで、
うん、
結構取り残されがちなところはあったりするんですけど、
うん、
こんな感じだったかなーって、ちょっと、まあ、あれですね、一回読み進めてみるというか、まあ、いちいち調べていくと多分キリがなくなってくるので、こんな感じかなーっていうイメージしながらちょっと読み進めていって、今は、30分で28ページですね、うん、のところまで行きました。第1章まで読めるかなと思ったんですけど、第1章の半分もいかないで終わってしまったので、うん、来週までに読み終えるかわかんないですけど、ちょっと頑張って読んでいきたいなと思っております。
はい。
まあ、今聞いてる皆さんでね、読みたいというか、その興味を持った方は一緒にね、頑張って来週までに読もう。
はい、めっちゃ元気ないな、急に。
大変だ。先週に比べるとだいぶちょっとね、知識的にも、うん、その、濃さ的にも結構大変だなっていう感じの28ページだったので。
なんかでも想像だけどさ、
はい、
こういう、まあ、アメリカのカルチャーみたいなものって、ずっと昔から、うん、まあ、やっぱりその、日本の中に直接生じてるものじゃないからさ、
うんうんうん、
まあ、距離があるんだけれど、どうやらブームらしいみたいな中で、
うん、
その、まあ、個別にはさ、なんか日本でちょっと流行ったりするわけだけど、大きな流れとか、時代の変化みたいなものっていうのは、うん、なんか実は気がつかないうちに日本のその、文化の中に輸入されてるっていうか、例えばその編集者だとかミュージシャンだとか、まあ映画関係者とかが、うん、ああいう方法論を日本でもやってみようっていうんで、例えばテレビのバラエティだって結構アメリカのバラエティ手法を使われてることって多いんだよね。
うんうん、
で、そういうことを考えると、この、まあ、今回読む本の様々な手法っていうのが、日本の何かに生かされてる可能性もあると同時に、
うんうん、
日本で、翻訳するっていうスピード、そういうちょっとゆっくりと、輸入していくというスピードとは別にさ、グローバル化が進んでるから、うん、もう、例えば MCU とかダイレクトに日本人がその影響下に触れちゃうとか、
うんうん、
やっぱその、ケーブルテレビ系のドラマだって日本でも簡単に見ることができちゃうから、
はいはい、
まあもちろんその、本質的な変化を受けるのはちょっとタイムラグがまだあるのかなと思いつつも、ダイレクトに受け止めなきゃいけないっていう面も結構大きくなってきてるから、時代がね、うん、変わってきてるんで。だからこの辺のこの二重性というか、なんか、果たしてその翻訳家っていうのはどういうふうな動きをしてるのかってことも含めて、このいくつかの、うん、まあ、何?字面だけ見ると聞いたことはあるものが並んでるけれど、本質的な意味合いっていうものが日本にどれくらいこう、実際に翻訳されてるか、で、それをどれくらい、その、現場の人たちが努力して入れてるのかっていうあたりが、まあ、ちょっと読むことでね、解きほぐせると面白いのかなと思いますね。
そうですね。日本での需要のされ方っていうのが実際どこでどういうことを目指されたのかっていうところの比較とかを見れるかもしれないですね。
まあでもドラマはね、なかなかこの、ネットフリックスとかね、ああいうクオリティをね、こう、向き合う感じはちょっとわからないところですけどね。
なんか、宇野さんご自身は、なんて楽しい2010年代だったんだっていう、その文化需要においてですね、まあ、配信で、常に、最新の音楽が聴けるように、日本だとね、それこそ CD になるまでに結構、時間かかったりするものでしたから、すぐにね、ネットフリックスとかでも比較的早く、映像も見れるようになったというのですごくいい時代になったっておっしゃってましたけど、ね、
結構。まあでも、とはいえね、ネットフリックスも300万だみたいな話を聞くと、なかなか日本に馴染んでいるのかというと、なんか知ってる人は知ってるけどっていうのがやっぱり頭につかざるを得ないところがあるから、だから、本当にその形、何入ってるっていうことと、日本人のその娯楽の枠組みの中にそれが入り込むってことは、ね、イコールではないところもあるので、まあ、ちょっとこれが本当はどういうことだったのかっていうのをちょっと 6章を通して分かると面白いかなと思いますね。
ありがとうございます。まあ、
それはお願いします。一旦ね、はい。
読んでみたらどうなるかっていうのは、そうですね、はい、楽しみでございます。ということで、今回30分読書では、はい、監督編として、なぜオスカーは面白いのか、受賞予想で100倍楽しむアカデミー賞メラニーさんの本。そして30分版では、2010と書いて、宇野黒江正さん、田中総一郎さん、新潮社から出題した本でございました。お送りしましたのは、岩崎と、
お茶の出がらしって読んだら、お茶がかわいそうじゃない？池田でした。
タネラジまた。